ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。ゴリラアワーバナナ長田です。
はい、どうも。
私がウッコでございます。
私がウドゲインです。はい、もう一方どうぞ。
ドルチェンドガバナナをコースウィードセイだよ。
面白いとこ行きましたね。あの歌一番面白いですもんね。
あれ、これコースウィードを歌ってみてじゃないの？
え？
香水歌ってみてじゃないんですか、この番組は。
香水を
歌ってみた、
歌ってみたやないかって。もうそれ、その
チューバー気分。
いやいや、待ってくださいよ。いすごいいいね、あの、うん、バットの芯に当たったんですよ、ガーンと当たったのに、もう全然違う受け方がやばかったですね、そのボールの。
そ
う、ものすごい飛ばしたんですけど、そのキャッチするときがもうむちゃくちゃやったっていうね。今そんな、うん、姿が脳裏。
エリオカボタン。
はい、ホッピーです。よろしくお願いします。
いやー、もうあの、モトルジェンド・ガバナの歌面白いです。ほんまから聞いてもらってますけど。どんな、冷静に考えてくださいよ、みんなね、ほんと。すいません、また2週間ぶりということで、まあ、2週間に1回ぐらいをね、まあ、メドにやっていくかなと、はいはい、そのリハビリしていこうかなと。
この人仕事が忙しい人。
いや、ごめんなさい、うん、先週はね、仕事っていうよりちょっとあの自転車乗ってたんですよね。
自転車乗って忙しいから。
自転車で忙しい
ね。ラジオができない。
はい、ラジオできませんでした、すいません。ちょっとあの
車
内でしょ、自転車で、あの名古屋に行ってたんですよ、すいません。はい、はい、あのということで、
倉庫したら世の中動いてるわけですよ。
そうですね。で、ことでね、あのバイデンさん買ったらしいじゃないですか、これね。すごい。
収録してる最中に処理が分かるというね。先撮ったやつは何やったんやみたいな。
そうそう、さっきね、撮ったんですけど、実は、いやもうこれ11月7日をね、今、今日11月8日の1時43分という時間ですわ。もうおっさん、うん、3人が集まって、こんな時間の話してること自体がね、もう恐怖なんですけども。
まあ、まあ、不毛な時間なんですけど。
不毛な時間ですけどね。はい、まあ、はい、今この時間帯に分かったことっていうのは、バイデンさん買ったというところで、はい、CNN とかその ABC とかいうアメリカのそのテレビ局とかではもう勝ちましたというふうに打ったっていう話でね。
もう勝利宣言してるんですか。
勝利宣言ではないんですけど、もうあれなんですよ、うん、勝利確定やということになったという話で、ね、それで腹立ったのがさっきね、あのオイプさんですよ、この人
は
ね、
はい、
あの、
はい、はい
はい、いや、やっぱりこれちょっと解説みたいなのしはったんですよ。ちょっと解説どおりができます？ちょっとすいません。
いや、ちょっと分かんない、何言ってるか。
だから今回のね、この大統領選挙で、うん、その意見がしてはったじゃないですか、さっき。
はいはいはい。
なんかこう、何州は伝統的な共和党州だからとか言ってはったな、で、なんか言ってはりましたよね。
ああ、
何事情通っぽい感じで。
なんか言ってはったんです
けど。何言ってもわからない。
何言ってもわからない。急に言うてますけど、なんかね、言われた、でしょって言われたんですよ。共和党州でしょって、何州はって言われたから、うん、え、なんでそんなこと知ってはんのかなと思って、すごいですねって、そんなこと知ってるってって。
あ、違う違う、もう僕もうあれですよ、うん、もう仕事中もう5分に1回は大統領選とか見てどうなってるのかなって見てるから、もうそのこの 2,3 日ですごい詳しくなっただけなんですよ。
いや、それだったらでしょって聞くのやめてくださいよ。
いや、お前らも当然この 2,3 日詳しくなってるよなっていう話ですよ。
知らん、なんかもうそんなアメリカ株で
三つ以上言えない。
いや、その知らないし、州とかね、うん、もう、うん、フレダルなんかもう噛んでますからね、フレ、うん、分かんないよ、もう噛むよ、そんな、うん、何州か、
カリフォルニアマキーみたいな感じですから。
いや、もう、いやいやいや、じゃあそれでしょって言われて、それでちょっとさっきもイラッとして、もうそれについてちょっと謝罪してほしいんですけどね。
謝罪ですか。
あの、ね、ジョージア州ね、ジョージア州っていうのはもともと、うんうん、あの共和党が強い州だったんですよね、
うん、
はい、
それをあの、うん、バイデンさんが、民主党のバイデンさんが逆転勝ちしそうになったと、
うん
うん、今で、知事も 知事も共和党の人ですから、うん、ちょっとバイデンさんが勝ったらちょっと嫌だなっていう、ちょっと、
うん、
ちょっとやりにくいなっていうことでもう一回風直ししてるっていう、そういう状況なわけですよ、
うん、今、うん、いや、そういうふうに言ってくれたらいいんじゃないですか、でしょって言われたから、うん、いや、なんか知ってるよねって、
そういうのは常識であるが、うん、君たちの意見はどうかなみたいな、
言われたから、
上からドスン、マウントみたいな、
なんか、そう、もう完全にマウントされたなと思って、アメリカについてね、
いや、
あの普段からそういう喋り方なんかな、
この2、3日で、それぐらい詳しくなってるでしょっていうね、アメリカのことについては、もう。
いや、もう、僕、トランプとバイデンしか知らんよ。ほぼ、いやでもすごいなと思うのは、そのトランプの往生際の悪さ、いや、なんかやっぱりバイデンさんでしたみたいな感じなんだけど、もうトランプのそのすごいよね、もう数えるなってね、ストップカウン、ストップカウンって、もうそんなこと言う人おるったこれまでっていう、いや、それで
負けそうになると不正選挙じゃー
って、ね、そう、不正選挙じゃー、最高っすよね、ジャイアニズム
今までこんなこと言う人おったっていう、
いやー、なんかやっぱじゃあ、なんでこんな社会劣化したんかっていう、その研究対象になりますよね、やっぱりね、
100年後ぐらいなんか言われてるでしょうね、
多分言われてるでしょうね、やばい大統領おったとね、
うん、
そう、いやだってね、カウントエブリボートとか言って、そういう風になんか言ってますやんか、すべての票を数えろー言ってね、あのデモしてるでしょ、もうそんな当たり前のこと、うん、デモするようなことせなあかんってすごくないですか、だから選挙して、うん、全ての票数えてねって言ってもうデモせんと、うん、もしかしたら止められてしまうかもしれないって、もうどういう風な民主主義やねんって話してますやんか、言うたら、
いや、
ね、それやろうとして、
ね、アメリカはやっぱそう民主主義の先進国ってイメージあったけど、塗り替わるよね、イメージがね、
いや、だいぶ塗り替わってますよね、だいぶ恥さらしというか、
やばいっすよね
っていう、やばいやばい、これやったらもう、いや、どっかのね、島の選挙ちゃうねんからっていう離島とかにね、うん、言うたらもう現玉ですよね、飛び交うようなその選挙があるわけじゃないですか、うん、日本のね、
あります
よ、いや、もうちょっと今はもうこの令和の時代にはないかもしれないけども、うん、平成の時代とかでもあったわけです、そういうのね、もうそれに近いものを感じますよね、なんか、いや、もうそれを大手を振って、いや、もうこれは不正や、自分が負けかけたらですよ、で負けてる州に関してはね、もうスタップカーンと言うて、それで、あ、うん、もう勝てるかなってところには、え、勝てろって言ったりするんでしょ、うん、もうちょっとね、それで、うん、でそれでクソップカウントって言ったところには、もうその開票所にそのファンというか ね、うん、ね、黒い車に乗りつけるやつがおったりとか、ちょっとまあ面白いお祭り騒ぎはいいんやけど。
まあ、お祭り騒ぎと側面はあるんですけど、アメリカ大統領選挙って
そうそうあるんやけど、うん、はい、ちょっと今回はその親玉親玉だけにまたね
親玉
ね、
うん、
ね、もう親瓶はもう、いや、負けを認めないネバーギブアップって言ってるわけじゃないですか、うん、ねえ、いやいやいや、まあね、負け認めろよって話じゃないけど、
まあ、負けたらね、うん、訴えられてますからね、いろいろ
いろいろね、いや、もうもう収監されるからっていうね、
中間されちゃうんでね、うん、
いや、ここ
韓国の大統領みたいになっちゃうんでね、
いや、でもここまで嫌われた大統領ってあんまり、いや、本当に記憶にないですね、だからそれでもやっぱ半分入っちゃうっていうところ、うん、まあ、いろんなね、ところで言われてますけど、うん、ほぼ半分拮抗してるわけじゃないですか、だから今こうなってますよと、うん、その、
いや、だから嫌われてもいるけど、うん、もうめちゃくちゃ好かれてもいるわけでしょ、
うん、
ある一部の人たちからは、
うん、いや、こんだけね、その言ったらマスコミ、アメリカのマスコミとかね、で、まあ、言ったらアメリカ大統領そのですよがね、
はい、
うん、発言しますと、いや、これは偽の投票だと、誰かが私の票をね、はい、盗もうとしてるんだみたいなことを、ね、スピーチするわけですよ。さあ、いきなりバーッと切れて、うん、いや、もうこの人嘘つ言ってるんで、もう放送しませんとかいうのをやるわけでしょ、アメリカのそのテレビ局が、うん、そんなんてなかった、はいはい、すごいんですよ、うん、それってね、流した曲はいくつかある、流さなかった曲の方が多いみたいなね、うん、うん、まあ言うたら安倍さんの時とかもやらなかったんちゃうかなと僕は思うねんけど、そういうこともね、
安倍さんの時とかもやっぱ
もうこれは
安倍さんのなんか、うん、イカれた答弁とか
って ちゃ
ん
と
してるじゃないですか、
うん、いや、イカれた答弁は
見たら脳みそ溶けますよ、やばいですよ、
いや、うん、そう、国会中継で安倍さんの、ね、答弁見たらやばい、ま、え、 これを、うちらの親便やばいってね、
世界は変わりますよね。
そうそう、まあ、ちゃんと見てほしいんですけど、うん、なるんで、ね、うん、もう本当に壊れたレコードって言われてましたけどね、その今の菅さんとかも、うん、大丈夫って思ったりするんですけど、
いや、まあ日本の場合は忖度の働いた人なんですけど、うん、そうそうそう、アメリカはちゃんとその辺はね、うん、そうそう、カウンターとしてやるわけでしょ、うん、こいつやばいから、
そう、こいつやばいから切りますって言うわけなんですけど、うん、でもこいつやばいから切りますっていう大統領っておったから、これまでっていうね、僕の記憶の中ではあんまりなくて、うん、ブッシュでさえそんななかったと思ってて、
なかった、僕ら勝手に編集者面白動画とか作りました、
そうそうそう、作りましたけど、そのクラブね勝手にもそれも悪いことですよ、はっきり言ってね、うん、そう、マッド映像ですよ、すごい作ってましたけど、はい、でもいや、今回もうマッドやから、大統領自体からそう、それを編集でなんとかね、
ピュアマットなんでね、
はい、そうそうそうそう、マシにしようとしてるという、うん、ところはね、いや、そんなんて初めて、
リベラル疲れっていうのがあるんでしょ、アメリカの、
なんだけどその半分がね、うん、そう、リベラル疲れっていうのがある、それは確かにそうよね。で、やっぱりその
この10年ぐらいっていうのはなんか、うん、アメリカっていうのはすごい自虐史観なんでしょ、今までの我々の国としての行いは全てあかんかったみたいな、
うん、
うん、リベラル勢とやたら反省して、まあ、ポリコレのその流星とかもそういうのがあるっていうね。
そうやろうね、はい。ポリコレ作りないのね、これね。言ったらね。
そうそうそう。反動でしょ
う。で、やっぱ白人男性とかはやっぱし多いっていうね、うん、その、あの、そうそう、支持する人が多いっていうね、いうところがあって。まあ、それはそうなんだけど、やっぱ外から見てるとね、そう。わあ、これは。
まあ、いや、もうどう見ても笑いのキャラしか見えないんですけど、でも、ガチで好きな人とかおるんでしょ、日本人とかでも。トランプさん。
日本人でもいるんだよね。日本関係なくはないけども、もう。
やっぱ日本人でいるっていうのが、まあ、ガチで好きだったりとかするんですけど、やっぱちょっと好きな人って、もう偏見かもしれないよ。やっぱちょっと、変やなみたいなね。
やっぱりね、酔っちゃってる人じゃないですか。
うん、そうそうそうそう。いや、
うん、
これまで普通にね、普通の人だなと思ってフォローしたりするんですけど、突然その、ね、トランプが負けそうだみたいなこと書き出して、あれどうしたのかなこの人と思ったら、いやこれは陰謀論だみたいなのがバーッと書いてあったりとかねなんか陰謀と結びつけてないとかね、しちゃうんですよね。
陰謀論好きですからね、
うん、そうそう、ユダヤなんちゃらやとかね書いてあったりとか、ああ、またこのパターンかって思うことが3回か4回あったんでね、今回。
ああ、
うん、いやいや、全員が全員とは言いませんけど、はい、その傾向あるんちゃうかなと思ったりとかですね、したりとか。いや、でもまあ、ほんまにアメリカ、トランプさんが好きな、今回ね、その、うん、大統領選挙のその結果って、まだ出てないんですけど、いや言うたら、どの地域の人がどこに出たかっていうのは出ますやん。それで、
あ、出ますね。
ね、やっぱ都市部はバイデンさんって、もうこれ、
まあそうな
る、ね、そうなってるんですよね、やっぱしね、もう貧困の差なんですね、これね。
なるよね、やっぱ。
そうなんですよね、うん、もう完全に。
ナンバートランプみたいな感じのね、
う
ん。
そうそうそうそうそう。うん、ある程度超えてる人、言うたらもう西部の、カリフォルニア州とかやったら、もう完全にバイデンさんじゃないわけですよ、ニューヨークもそうだしっていうね。うん、で僕らが今アメリカっていうことでよく利用してる、今ね使ってるそのスカイプであったりとか、ね、まあまあフェイスブックであったりとか作ってるようなところの人たちっていうのはもうみんなバイデンさんなわけですよ。だから僕らが見てるアメリカっていうのはバイデンさんのアメリカっていうのが、まあアップルとかもね、製品もそうでしょうけど、まあアップル、まあそういうふうに、その IT のアメリカっていうのはもうバイデンさんのアメリカなんですよね。で、そうやないアメリカが結構あるんやでって話ですよ。だからね、ああ僕らは見えてへん。うん、
まあ、それがでかいんですよね。まあ、
それがやっぱでかい、うん、そういうことですよね。うん、行ったら分かるアメリカっていうのがあって、そのローカルアメリカっていうか、グローバルアメリカとローカルアメリカみたいなのがあって、うん、っていう話なのなっていうふうに、はい。それで、そこがやっぱし、シーソーやから、あんまり僕らからしたら、うん、なんでそんな人気あんねろうと思うんやろねっていう、
うん、
うん、そうやと思いますけどね、うん、
いやもうこのほら、
うん、
高須クリニックの高須院長、イエス大阪都構想、
うん、
イエスリコール大村愛知県知事、イエストランプ大統領再選言うてますよ、うん、全部負けてるんですけど大丈夫ですかっていう。
まあね、大統領選挙はまだ分からへんけど、すごかったですよね、このね、この3つ って、うん、最近のね、まあ、大きなエピソードのだったわけですけど、
そうです、はい、都構想もね、負けちゃいましたね、うん、維新がね、うん、
都構想は、うん、もうざまみろですか。
いや、危なかった、危なかったよ、あれは。
ギリやったでしょ、あれもそうよね、うん、でもね、ギリやったね。うんうん、でも、都構想と大統領選挙は違うのは、もう都構想はもうとりあえず巻き込まんといてくれって話でしたわ、僕にとっては。どっちも嫌やもん、ね、どっちが勝っても一緒やもん、結局、自民勝っても維新勝っても一緒っていうか、うん、
あのでもどっちか選べ言うたら、まあ、
まあ、変えんといてくれですよ、まあ、変われへん方が良かったっていうのは、それありますよ、うん、そんなもう維新の手で変えられて、うん、もうこの維新のなんかもう歴史残るのが嫌やもん。
いや、調子づかれたら困るでしょ、まあ、これでちょっと求心力落ちたと思うんでね、維新はね。
うん、だけど、あれでしょ、結局、広域行政一致元化っていうのをやりましょうみたいなことまで言ってるでしょ。
まだ言ってると。
そう、それはよね、そう、
うん、まだ諦めへんぞ、
うん、結局その負の
市の撤回する言うてんかったもん。都構想じゃないからええやみたいな、
都構想ないんよと、
ラベル書いたから OK みたいな、
そう、市はなくさへんよと、お前ら市をなくすって嫌ってんな、でも二重行政はね、うん、解消したいよねって言って、
二重行政って意味が分からへんもんね、もう。
いや、だから
全部二重行政やんか、そんなのっていう、
もうその言い方がさ、なんかあのトランプと一緒、トランプと一緒だよね、うん、負けを認めないというか、うん、例えば
その大体、うん、あのもう分かってるんですよ、もう結局、
うんうん、
大体あのスーパーシティ構想とかさ、
うん、
都構想とかさ、
うん、
そういうふうなこと言うのって何かっていうと、うん、パソラが入るんでしょっていうだけなんですよ、結局。
そういうこと言っちゃう。
それはちょっと陰謀論じゃないですか。
大丈夫ですか、
大丈夫ですか、大丈夫ですか。
いや、スーパーシティはモロちゃんだって、もう分かもうバレてんじゃん、スーパーシティに関しては。
うん、
まあ、市のね、職員とかもね、今結構、
うん、
派遣の人が増えてるという話で、派遣といえばどこか言うたらっていうね、関西においては。
うん、
まあ、あるんですけど、ほら、淡路島が今乗っ取られてるじゃないですか。うん、
いや、もうひどいっすよね、もうね、あの、小さな社会ひどいなと思って。
なんかよくわからない。小さな社会どういうことですか？
小さな社会ってのは、要はだから、あの、自助、
うん、
あの自分たちでなんとかせえと、
あの
俺らはそんなにせえよ
っていう、ね、うん、なんかね、はい、わかりました、そういうことですね。なんか 今ちょっとふわっとしてしまったんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、大丈夫ですか、はい、今僕
なんか例が通りました、ね、
なんかふわっと、
う
ん、
小さな社会、大きな社会って言うやんか、
小さな政府ね、
小さな政府ね、
そうそうそう、小さな社会って言ったらもう社会が田舎のなんか農村みたいな話になっちゃうからね、小さな社会、
めんご
ちょっとふわっときてしまったんで、それ
ペンギン村の行政について語るみたいなね、
は
い、
まあなんかこんな感じなのかなと思って、はい、はい、なんかふわっと今ちょっとね、
はい、
霊体験しましたけども、
はい、
ちょっとマリコっぽい瞬間ありましたけども、
そうですね、はい、
まあいつものことなんで、はい、
はい、
こんなもんで、
こんなもんでいいですかね、
はい、
はい
はい、
はい、ゴリラはブラの頂戴ですけども、
はい、
覚えてます、そのこういう
覚えていますか、
覚えてますか皆さん。つけびして煙喜ぶ田舎者っていうね、この川柳ですわ、素晴らしい。
何
ですかそれ、松尾芭蕉でしょ。
そうです、そうですね、東北地方を巡った時にね、はい、田舎者がいたから
奥の細道に、
そうそうそうそう、
おるで
って言って、あいつら火事ばっかり火ばっかり張ってるわっていうね、この俳句をですね、はい、歌ったのが、まあ違うじゃなくてですよね、
はい、
デマでした。ファクトチェックしますと、はい、その7年前ですかね、2013年に山口連続殺人放火事件っていうのがありましたと、はい、そう、山口県の ね、山の方ですわ、周南市ってところですね、の、うん、まあ、ある村で、その、まあ、連続殺人事件が発生しましたと。で、うん、人を殺して、で、5人殺したんですよね。
5人。
で、 五人殺してその家に、まあ、放火するというふうな事件があったと。で集団五人殺害って言ってて、昔ね津山三十人殺しっていうふうに言われてて、はい、まあ日本ではまあ、
大好きね、
はい、まあまあそうですね、八幡村の、そのて、まあ、元になった、何になったような事件なんですけども、
アタリジャーですよね。
そうですね、はい、それに続くような事件だということで、まあ、当時はすごい話題になったんですけども、うん、で、それについてね、ルポが出たんですよ、あの本が。で、それが、つけびの村っていう本ですというところで、はい、それ僕、そういう本大好きなんで、まあ、もう早速買って読んだんですけど、
どこか、はい、
うん、いや面白かったですね、つけびの村。
面白かった。これはブックレビューなんですよ、今回、はい。
そうですね、これ、つけび、
今、おすすめの本ってやつですね。
今、はい、そうですね、今、結構売れてる本やと思います。もう、去年ぐらいかな。
あなたみたいに買ってると、
うん、そうですね、好きなんですよ。これはもうたまらんなっていうね。いや、ただね、なんで今のタイミングやねみたいなのがあるんですけど、これね、うん、言うたら7年前の事件ですと。で、はい、もともとはこれネットでその発表されたその文章があって、うん、ノートかな。で、それがまあみんなのその、はい、なんだかな、読むようになったんで、あ、これ書籍化した方がいいだろうなということで書籍化されたというところなんですけど、あ、
はい、
何が面白かったかっていうと、この作者の人がなんか面白いんですよね。内容もね面白いんですけど、作者がね、
作者
は
犯人なんですか。
増やしたっていう。いや、
違います。これもデマ、
これもデマです。それも完全デマなんですけど、チェックしてください。はい、デマなんですけど、あ、高橋由紀さんという人なんですけど、うん、この人って、
はいはい、
なんか女の人なんですけどね、新聞記者とか上がりのライターさんってね、大体新聞記者上がりであったりとか、はい、まあ、雑誌の、まあ、記者であったりとかっていう人が多かったと思うんですけど、うん、そうじゃなくて、この人って、はい、なんか趣味でその裁判の傍聴に行く人だったらしいんですよ。
大丈夫ですか？
なんてなんてなんて、越前屋、誰それ。まあちょっとよくわから
ない。
え、なもうなんか朝さ、朝3分か大分かのこと言ってる。
そう
オイップさん大丈夫ですか、本当に。それ
もっとします。
またちょっと例が通ったんですけど、大丈夫ですかね。
ちょ、今説明のパターンターンなんで、
はい、ちょっとまだね、はい、ふざけるのに早いというか、ボケるのに早いというかね、あれなんですけど、はい、混ぜっかえるには早いというところなんですけど、はい、いや、それで、まあ、そうですね、裁判、に傍聴に行くそのサークルみたいに入ってはったらしくて、そんなんあるんですね。
サークルがあるんや。
そうそれで仲間がいてみたいな声かかりだって面白いなと思うんですけど、でそれでブログを始めたらしいんですよ、まあ、YouTuber みたいなもんさ言うたらね。で、あ、ブログを始めて、
アマチュアなんですね、
言うたら。うん、そう、まあまあ言うたらそうなんですけど、まあそれからプロになっていくんで、まあプロですよ、今もちろんね。もともとはそういう上がりでやってはるというところで、で、まあ、出版社の方とかとも知り合いになってですね、で、まあ、この方も、まあ、僕もその殺人、まあ、殺人犯大好きですけど、まあ、好きですけど、
マダケス
まあ、そう、マダケス、そうですね、もうこれも代々受け継がれたものなんですよ。僕は大学卒業するときに、これ、はい、卒業祝いって母からもらったやつ、プレゼントが、マダケスブックでしたからね。
いや、これ、シャレじゃなくて、ほんまです
か、ね、見ました
か、ね、これ、ほんまですか、ね、
ダンボールに入った、はーいって渡されて、でも何って言って開けたら、まだケスブックをね、入れて、卒業はおめでとうって言って渡されたって、これ、マジな話なんですけど、親子2代で続けてるんですけどね。でも、この高橋由紀さん、もっとすごくて、他の、その、
はい、
殺人犯とかにも、その取材に行ったりとかしててね。もうすごい人なんですよ、本当に。僕ちょっと尊敬してる。そうそうなんですよ。もう素人だから言ってたんですよね。で、うんうん、でそれがプロになりましたというところで、で、今回、その一環として、まあ、取材に行ってはったんですよ、つけびの村。でも、これね、6年前とか7年前とかの事件の話なんで、もう書籍化ちょっとしんどいなって話だったんですけども、まあ、まあ、
ちょっと風化してると。
風化してるっていうのがあったんですけども、
うん、
やっぱり内容がね面白いというところがあって、うん、その言うたらインターネットに上がったやつ、うん、上げてはったやつがあったんで、それがまあ口コミで広がっていって、あ、これって本にしようかというとこやったね、うん、まあ、中身にはもう中身は簡単に面白いというのはもうそこからも分かっていただけるんじゃないかなというふうに思うんですけど、で中何書いてあるかっていうと、読みやすい、 ちょっとね、ブラックジョークみたいなのもたくさん入ってるんですけど、中身何が入ってるのかっていうと、うん、なんでね、ユータ5人殺したのかっていう話ですよ、結局。このタイトル、サブタイトルもあるんですけども、うん、噂が5人を殺したのかって書いてあるんですよ。噂って何なのかっていう話なんですけど、まあ結局、この村、村社会ですわ。で、はい、なんでこの犯人がもう5人を殺したのかっていう話なんですけど、
はい、
あの、この犯人って、覚えてはる、まあ、そんなこの事件のこと自体をね、まあ、知らない人も多いと思うんですけど
覚えています
かですそうですね
スケビの村のことをと
そうですね
全然知らないんで教えてほしいんですけど
あそうですか
殺して放火したんですね
殺して放火したんですよ、はい、でその犯人っていうのはもともとその村に育った人なんですけど、
はいはいはい、
一回東京かな川崎かなに住んで、はい、で、うん、戻ってきてるんですよ
川崎、
うん、川崎やと思いますわ、はい、で
オイプさんのね
まあまあ今住んであるところですよねそうですね、はい、で戻ってきていますで、うん、やっぱり戻ってきてもねうまくいかないんですよう
ん、うん、まあ都落ち的な感じ
そうそうそうそれで新聞の
夢持って上京したけれども
そうですね
夢破れて
そうそうそうそう、
はい、
それで、うんしまあ、新聞とかでも僕が見た、まあ、新聞とかでもねやっぱり住民からその村八分的なことをされてたというので、はいうん、切れて殺したんやっていうふうな、まあ、
津山30人殺しと一緒じゃないですか、まあまあ、村八分からのカウンターっていう
そうですそうです、
うん、それでこのそうやねんなやっぱ
言
わなきゃこんなことやらない
よねそれで津山30人殺しの時って結局あれって弱いの風習があって村に、
うん、
でその弱いを
弱いしまくっとったんでしょ
そうそう、まあ、そうなんです
よ小松尾さん、はい
うん、それで、うんいや予売しようとしてもいやお前とはしたくないみたいな驚いてそれがもう最後のね、うん、もう切れた掘ったになったっていう話なんですけど、うん、
ああそこがね、
うん、そこはやっぱりそうなっちゃってるんですけど、まあ、言うたら、うん、この村にも予売があったのかどうかっていうね徴兵検査に
落ちたんやってなそうそうそうまた開かんぞ
我々そんな感じ言われててバーンってなったっていうのが、うん、まあ鳥さんやったんですけどで、
はい、
こっちも今の時代が違うんでねまあね、時代はちゃうんですけど、そういう4倍の風習があったのかとか、うん、そういうところもね、
60年ぐらい間が離れてるので、
そうそうそう、はい、まあ、興味があって、この高橋さんが取材に行くっていう話なんですよ。
うん、
そしたらね、いろんなことが分かっていくんですよ、やっぱりね。いや、なぜ村八分になったのかっていうのは、その実は、うん、まあ、この本に書かれてることなんですけどね、まあ、全部話しませんけど、
うん、
なぜ村八分になったの、ネタバレもある程度
知ってます
けどね、言ってもね。はい、うん、なんでそのこの人が村八分になったかっていうとその東京に行ったからそして帰ってきたから、うん、だけじゃないってことが分かってくるんですよだけではないというの、はい、
その
心実はそのお父さんから村八分的なことされてたっていう話が分かってくるんです
よ、ね、どういうこと
なんか
親子2代
で切られてる
親子2代で
そう
もともと馴染めてなかったよね、
はい、うんなんかそのお父さんが違う村からやってきたらしいんですよちょっと山の方から降りてきましたとそれでどうもなんかあんま働かない人やったと、
うん
はい、で人のものを取ってばかりおったらしいと
あ
それで周りから泥棒とか言われてたという話が分かってくるとかねがあるんですけどで言ったらそやからその、まあ、息子っていうのはその、まあ、東京とかにも行くんですけど、うん、で帰ってきてその、まあ、親の面倒見なあかんからねなんですけど、うん、もう住民とすごく仲良くしたいっていう気持ちがあっただから、うん、自分の家をねその、うん、バー風に変えちゃうバー風の家を作るんですってレストラン風
の
そうそうそれで、ね、みんな来てくれとカラオケセットを作ったりとかその、
はいはいはい、
自分の家を村の交流センターにできるようにして作ったと
ちょっと意識高すぎるんじゃないですか
そうそうそう、はい、それでみんなやってくださいねみたいな感じしたんですけど、
うん、
何やっとるべかとあの泥棒の息子がとそうそれで、
うん、
まあここがもう何ですかねうん、まあ核っていうかねなんですけどこの村自体がそれほど豊かな村じゃないっていうのがあって、はい、それで
住民感情を逆でするんですよそういう廃
校のことそう廃校はそうなんですよ、うん、で結局この村っていうのはもうちょっと豊かな人がおったらもう悪口を言ってそいつを引きずろうとするようなことをするっていうのが 多い村やったっていうことになるんですよ。
田舎の修正とは
いえね。そう、まあまあまあ、そういうのが多いね。他のところは
金持ちアピールに見えるわけだ。
そう、まあ見えるんですよ。で、それで付け火してってね、煙喜ぶ田舎者っていうふうに書いてましたと。うん、で、あれって、ね、この川柳っていうのは何かっていうと、うん、この犯人がこの、はいはい、まあ捕まった時に、
うん、
ね、マスコミに、まあ、捉えてたんですけど、家にですね、家の見えるところに貼ってるわけですよ、つけ火して、うん、煙喜ぶ田舎者っていうのを貼ってると。で、うん、自分が火をつけたので、うん、その自分のことを田舎者と呼んで、何ですかね、その、まあ、自虐的に言っている自分の犯行声明じゃないかというふうにマスコミは考えたわけですよ、この紙をね、うん、見てね、
はいはいはい、
で今でもあの Google マップでここの地区の、うん、なんていうか、 Google って今、まあて、その現場の映像が見えるじゃないですか、うん、あれなんていうのかな、
グーグル
アース的なやつで、でその、うん、この人の家を見るとまだ貼ってあるのが見えるんですよ、そこにね、紙がね貼ってある
剥
がせん、まあ、してへんのかどうかしますけど、いつのやつなんかわからないですけど、
はいはいはい、
で自分のことを犯行宣言なんかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、この本によると、うん、誰かに火をつけられたことがあるみたいなね、誰か、そうそうそうそう、火をつけるやつがおったりとかするらしいんですよ、この村の中に。それで、お前、嫌いやからって言って、その、嫌がらせで火をつけられたりとかね。
じゃあ、報復やったってことね、これね。
うん、そうなんですよ、結局。そう。うん、でも、もうこの犯人が、の人は、うん、もうちょっと、妄想癖みたいなのが、もう、どんどんどんどん広がっていってしまって、
うん、
で今はちょっともう、精神的にも、問題がない状況だなってるみたいなんですけどね、言うたらね、
うん
うん、だから何が正しいかよくわからないんですけど、まあ、まあ、5人も殺しちゃってるんで、うん、もう結局は死刑は死刑になるんだけど、うん、そうそうそう、それで火をつけられた、うん、まあ、この人が買ったその芝刈り機を燃やされたりとかねしたんで、うん、そのことについて、まあ、抗議の意味で貼ってたっていうことが分かったりとか、はいはいはい、まあ、それで
これは面白いですね、
うん、
この映画が決定じゃないですか。
そうなんです、結構、うん、これはね、
田舎者たちの百日戦争とかなんかそういう
サブタイトルつけて、
いや、だから獅子をもぎ取り合うような戦いで最後つけび5人殺しちゃったわで、うん、最高潮のクライマックスを迎えるという、
ゲーですけどね、結局ね、ゲーって、
これは全米が泣くんじゃないですか。
いやー、なかなか、
鬼滅の刃なんか見てる場合じゃないですよ、これ。
そう、うん、面白かったっすよ。で、うん、ある、老人が出てくるんですけど、老人がね、いや、この事件にね、はい、が起こした直接の原因って俺は知ってるんやと。この村にまつわることがあって、はい、でも、はい、これについては10年後じゃないと言えないって言うんですよね。
あれ何それ、
うん、で
10年後、
そう、それで途中その10年後じゃないと言えないって言って、一旦第一章みたいなのが終わるんですよ。でその第一章みたいなやつがそれはノートでその書いてた、はい、そのインターネットで書いてあった文章を再掲したものなんですよ。で第二章っていうのがこの本が出るっていうことで、うん、新しく取材に行って、で、新たに分かったその事実を書くっていうところで、うん、まあ書き下ろしのところ。で、その中で10年後に言うって言ってたんだけど、うん、どうしても教えてくださいって言って、その作者が、
はい、
まあ、何やったこの事件の、言わんとと、この事件の、その、起こした、その、直接の原因って知ってはるんですね、教えてくださいって、老人に、その、引いたっていうところがあるんですけど、
は
いはい、まあ、それがね、びっくりする原因でしたね。まあ、それはもう
ちょっとも
う衝撃ですから、衝撃ですわ、口ポカーンですわ、本を読んでくださいというところですね、そこについてはね、つけみの村
はネタバレ厳禁
で、ここはちょっとね、さすがにと思うんで、
これ言ったら訴えられちゃう、
はいはいはいはい、
スペシャルもダメ、
はい、ちょっとそれはやめてくださいというところで、気になる方はネタバレで調べていただいたら結構ですので、はい、つけみの村、噂が5人を殺したのかというこの本でした。高橋由紀さんです。ちょっと読んでみてもらって。
これは星5つですか？アマゾンレビュー的に言うと。
三つ星？
え？
三
つ
星？そうなの？
まあ、うんだっけ。なんかね、読後感。
なんか厳しいです。はい。うん。
すっきりはしないんですよ。正直、
う
ん、すっきりはしないんですよね。うん、まあまあ。
でもそういうもんじゃないの、今回のルプルータージュって。
まあ、そうかな、うん。いや、まあ
MMR みたいに、ノストラダムスのせいだよって最高のカタルシスみたいなんじゃないでしょ。
やっぱいや、カタルシスとかない
んですよ。なんだってみたいなんじゃないでしょ。
まあまあ、 うん、まあまあ、面白いですよ。面白いんで、読んでいただいたらいいと思いますけど。
ちょっと人を選ぶ感じですか。
うん、まあそうですね。あの、そもそもこういうね、犯罪の話とか読みたくないんやって人は読まん方がいいですし、ね。
わかりました。
はい、
人の、ファンならプラス1点ですね、これは。
そうですね。はい、はい、人の闇が好きな人は読んでくださいというところですね。面白いと思います。
あ、おすすめです。
はいはい。はい、人間嫌いになるには最高の本やと思います。はい、
マストチェックだ
と。はい、そういうことでございます。
わかりました。
はい。はい、はい、
SOS 団集合です。
おっ
さん。はい、集合です。
お前らな、もう、何年ぶりや、ほんと。
大好きね。
もう、うん、もう再結集じゃ、ほんと。どこに散らばっとったか知らんけどってね。
うん、私、超能力者です。
テンション低いっすよね、
はい、宇宙人です、うんうん。ホームレスですとかいるじゃないですか。
うんう
ん、全員集まり直しですよ、うん、これ。ね、鈴宮春日さん。いたじゃないですか、うん、そういうイメージ。
はいはいはい。
はい、再デビューみたいなね。うん。新刊が出ますという。
うん、は
い。鈴宮春日の直感っていう。い
ね、はい、何年ぶりですか、
うん、?7、8年か9年ぶりぐらい
なんですよね。そんな、
うん。9年ぶりって。
うん。
もうすぐ10年みたいな。
うん。
いや、でもそんなんでしょ、でも。
救済10周年、なんとか回避みたいな感じでしょ、
うん、うん。
出るんですって、この11月20日ぐらいに、新刊が、
うんうん。
いやーね、
うんうん。
あなた好きやったでしょ、ね、
僕も結構好きでした。
したよ、ね、
あのアニメ見てたでしょ、確か。
うん、アニメ見てましたよ、アニメは、
うん。アニメのポスター部屋に貼りたいとか言うてて、もうドン引きしたんですけど。
誰が言ってました、それは。
あなた言ったじゃない
ですか。私
ウコさん、はい。
あ、
いや、ちょっと春日にハマっててとか言ってて、もうポスターとか貼ったろうかなとか言ってて、みたいな。
え、あれ、そんなん言ってましたっけ、え、新婚夫婦の家に。
まあまあ、酔っ払ったかもしれませんけど。
あ、うん、まあ、かもしれませんね。好きでしたよ。はい。
はい、好きでしょ、
大好きでした。
演出がいいんだよとか言ったじゃないですか。はい。
うん。歌がいいんだよ、ね、主題歌がいいんだよ、言ってましたよね。あ、アニメっぽくてよかった、いいんだよねって。
言ったじゃないですか。
テーマに合わせた主題歌いいよねって言って、ミキシー日記とかで書いてましたね。
はい。
暗黒日記ですわ、今から思えば。
ああ、ちょっと冷静になってくださいよ。10年一昔ですよ、これ。やばいっすよ。あれから10年以上経ってますっていうね。
はいはいはい。でもちょっと熱く語れますよ。はい、春日に関しては。
あ、
は
い、あ、うん。僕はあんまピンとこなかったんですね、このアニメはね。一応見てるんですけど。
うん、うん。
うん、うん。いや、ちょっと見てて痛いなって感じるだけで。
はいはいはい。
うん、なんですけど、まあ、この原作のライトノベルがあるじゃないですか。うん、これがまあ、ね、はいはい、ほぼ10年ぶりぐらいに新刊が出るということで。
うん。
うん、皆さん待望のっていう。
うん。
これはもうきっと皆さんね、もう全裸に正座で待ってたはずやろと。
そうですよ。
もうさぞかし売り上げもすごいに違うの。予約どんだけ入ってんねやって見てみたらね。アマゾンランキング10位っていう。
え、
なんで？っていう。
そうですか。
あれっていうね。
そうですか。
はい。
あ、
他の1位から9位ぐらいって何なのかなって思って見てみたら、なんか。
日本食とか。
うん、
ゼロとか、永遠のゼロとか。
え？ゼロとか。
ですよね。
ライトノベル、
ライトノベルじゃん。ああ、ライトノベルじゃん。
なんか、Kindle Unlimited のなんか読み放題が1位から9位ぐらいまで入ってて、うん、あれ、じゃあ実質1位じゃんみたいなね。
ああ、はい、そういうことね、うん。
よかったよかったっていう。
うんうんうん、
まあ、このスバっていうのに負けてるらしいですけど、まあ、実質2位か。はい、うん、まあまあいいでしょうっていう。
あ、朝ズボ？なんて？
ん？
このスバね、この素晴らしい世界にね。
ああ、このスバ、ああ、そういうことですか。
まあまあまあ、現役の人気、人気ラノベがあるんです。はい。まあ、それには負けてるよねっていう。まあまあ、一大事のはずじゃないのかと。
うん。ですよね。
まあ、ちょっとさすがに忘れられた感があるのかな。
だって、私たち3人ね、一回選手巡り行ったじゃないですか。
行きましたよ、もう。
ね、
行き
ましたね。
これ学校だ。そうそうそう。はい、あ、これがあの、春日のいた高校だって言ってね、うん、おいっぷさんがね、もう下着側で言ってくれたとこは全然違う学校やったっていうね。忘れられませんもん、ほんま。隣の小学校やったんでしたっけ、なんかね。 よく似てるな、やっぱりそっくりだな、よく取材してるなとか言ってね、オリプさん言ってたところがね、全然違う学校やったっていう、もう最高でしたよ、あれ。はって、はっていう。
なんか電車あのバス乗って帰ってきましたけどね。
バスの中ずーっと漫画を出ましたよね、あの iPad の中をね、外の空気で一個見んとね、
おいしん坊ずっとね、塾の星
とか、ね、そう、おいしん坊をね見てましたね、もう最高ですよ、
忘れられない思い出がある、
うん、そうですよ、はい、それが5年ぐらい前ですもんね、5、6年前でしょあれ多分ね、
もっと前ちゃうかった、
いやもっと前か、7年、コロナでやってたと思うねんけどな、7年ぐらい前かな、うん、うん、そんなもんか、はいはいはいはい、でそれで、うん、復活して谷川流れさんですよね確かね、
はい、
うん、
流れ、
はいはい、流れって
読み方分から
ない、うん、そうですね、うん、
うん、
谷川流って書いて
買い取ったんかちゃんと悪いと思って、うん、中身なんか、うん、こんな感じの内容ですよって見てみたら、うん、どうやらちょこちょこ買い取ったやつの書きなめらしいですね、
おお、そうですか、
実質短編集っていう書き下ろしじゃないと、
おお、短編集、へえ、
うん、いやいやいや、うん、もう買ったのしんどいかなみたいな、よっぽど儲かったんかなっていう、うん、
いやーもうそれはもう儲かったでしょ、関連グッズから何からね、うん、何まで考えていくと ね、もう西宮市内の公演会もすごかったでしょうしね、
税金いっぱい納めて、
うん、そうでしょう、まあよかったんじゃないですか、いやそれで、ね、読んだんですか、読んでないんですか、
まだ、だからまだ出てない、
出ない、うん、
はい、
中身の感想知りたいね、
いやだから一世を風靡したと上、うん、でもこのね、うん、10年という長い間に、
うん、
まあ、トレンドも変わったなという話なんですよ。
うん、ああ、どういうふうにトレンド変わっていったんですか。
こう一昔前、これちょっと中二ライクな学園ライフ的なものがやっぱ変な部活をやるって
ね、うん。まあまあね、うん。
そういうライトノベルの、またアニメ化ばっかりだと思うんですけど、
そうですね。
もう今のトレンドは異世界転生ですからね。
ああ、
うん。お前らとりあえず死ねと。死んでやり直せって。はい、
はいはいはいはい。
死んで異世界で、はい、ステータスマックスで。うん、無双者っていうのが生えてるわけで、
うん、
いやーこれはあの地の劣化というやつですかね、はい、まだ涼宮春日の方がもうちょっとまっとうに SF してて、
まあ、共
有がある感じがするんですけど、
そうですね、あの、はい、SF のベースというかね、あの伝統的な SF の知識っていうのも生かして書いてあるのかなと思うんですけど、はい、うん、そうそう、今はもう完全にゲームの方ですからね、まあ、
正当化ジュブナイル SF じゃないですか、
うん、まあそうですそうですそうですそうです、そうです、うん、
今じゃね、ゲーム脳ですよね。
うん、
とね、大丈夫か、日本。
レベルアップした。
って、うん、あれですもんね、角川文庫から出てますからね。角川スニーカー文庫じゃなくて。
はいはいはいはい。
あ、なんかあの、あれでしょ、ま、なんかスニーカー文庫からもともと出とったやつを一般書籍として出すってやつでしょ。
そうそうそう、伊藤のおじさんの絵がなくて、もうなんか、あの、うん、純文学っぽい表紙に変えられててっていう。
いや、商売上手ですな。
もう年齢、あ、そういうことですか。
はいはい
はいはいはい。
買っちゃうよね、やっぱね。ファンはね、
うん。
あの、人間失格の絵は、あの、デスノートの人に書かせるみたいな感じでしょ？
うん、それ逆版
だ。逆
やな、逆ってことで。
それ逆やな。
うん。
いや、だからちょっと交渉っぽく、交渉っぽくというかな、なんか、とりあえず装いを変えてもう一度みたいなやつでしょ？
そうそうそうそう。ちょっとパッケージ変えてねっていう。
はいはいはいはい。でも今度出るやつはちゃんとキャラクターの絵がバンバンと載ってますよ、これ。
うん、
ハルキと。釣り屋さんやったかな、このキャラ。髪の毛長いキャラ。
うん。
はいはいはい、は
い。いや、でもちょっとね、伊藤のおじさんね、もう変わっちゃったよね。
いや、さすがにね、10年経つとね、絵柄が変わるよね。うん。上手くなってるじゃないですか。
上手くなっちゃったっていう。まあ、もともと上手いんだけど、ちょっと洗練されちゃったっていう。
あ、そう、僕正直この人の絵下手やなって思ったんですけどね、今見れるじゃないですか。あ、まあなるよね、それはね。仕事し続けてるものとそうでないものの差やと、これは。仕事し続けとったら嫌でも上手くなるんやと、技術が向上するんやと。いやー、ちょっとしみじみするな、これ見るとな。うん。
いや、これ、睡眠はるきの直感。うん、
うん、
ちょっとやっぱり懐かしいって感じになっちゃってますよね。
そうそう、懐かしいでしょ。
もはや懐かしい
です。いや、もう現役のキャラじゃないよね、やっぱしね、言うてもね。うん。いやー、そうやね。
アニメ化した京アニもあんなことになっちゃいましたしね。
まあまあ。
すごい、
うん。で、この鈴宮春日みたいな、そのパラレルモンっていうかね。
はい、
言ったら不思議なその部活をやってってそういう宇宙人が出てきたりとかね、うん、そういう話から、
はい、
今は、まあ、そういう世界観で育った大人たちが、
うん、
今読むものというのが、
はい、
転生もであると異世界転生もということですよね、
はい、うん、ちゃうと思うんですけどね、
うん、
ずっと同じライトノベル呼び続けてるおっさんのトレンドがたまたま今異世界転生だけだと思うんですけど。
ああ、そういうこと？うん、
はい。これですよね。スクエアエニックスから、うん、新ライトノベルレーベル、
うん、
はい、創刊みたいな、うん、そういう話題がありまして、
うん、
はい、
うん
うん。これがですね、大人のエンタメ、
うん、
ど真ん中っていう、うん、キャッチコピーなんですよね、
うんうん。
大人のエンタメなんだ。
そうなんですよ。大人が読んでたんですよ、ライトノベルは。知らなかったっていう。
だから、やっぱり人間交差点的なやつなんですか、それって。そういうふうなやつ。
ああ、ヒューマンスクランブル。の、おいらくの恋みたいなやつですか。
うん、いや、そういうことじゃないかなと、大人のね、エンタメってなったら。
ああ。
うん。
と思うでしょ
う。うん、と思うんですけど、違うんですよ。違うんですか。
ああ。これです。もう、異世界に旅立って、とりあえず現世で死んで、もう現世ダメだからリセットで死んで。うん、はい。まず死ぬところから始まるんですね。まずこれが病んでると思うんですけど、
辛いよね、
現実にいかに絶望してるのかっていう。
うん、
はい、うん。で、異世界旅立って能力マックス、うん、やること言うたら、
うん、
はい、うん。ドラゴンの卵だったりするんですよね。俺ドラゴンに生まれ変わったとか、うん。村作りしたりするらしいですよ。シムビレッジですよね。うん。
シミュレーションゲームだ。
うん、ゲームのノリですよね、やっぱね。
うん、だからゲームのリプレイみたいなもんなんですね、うん、言うたらね。
そうですな、う
ん。新しい、まあまあさ、ないゲームなんでしょうけど。
逆ですよね。昔はね、うん、ロード総選挙とかって、まずゲームをやってからシナリオを作るみたいなやつやったんですけどね。
うん、
テーブルトーク RPG で、
うん。
今逆ですよね、
うん
はい
うん。リプレイを変えちゃうといきなりね。
そうです。リプレイが小説家ですよね。
うん、そうですね。で、全部それが。死んで生まれ変わって、その
死んで生まれ変わるというのがちょっと闇でしょ。
闇ですね。
よっぽど異世界転生した先やと、現世のこととか全然懐かしがらないっていうね。
ああ。
家族とかも俺やろうっていう。
呼ぶことないのかっていうね。やはりもう今に絶望者が呼ぶってことなんですね、それ。
戻りたくないんやなっていうのがよくわかる。そうなんですよ。多分ね、春日とかの学園物が流行っとった頃は、
うん
昔のその若い頃とか思い出して、こういう学園生活を俺送りたかったなっていう、
うん、
そういうエンタメやったと思うんですけど、
うんうん、
もうそういうのもきつくなってきたんでしょうね、要は、
うん。いや、そうよね。だから、そうそうそうそう、今、結局のところ、そのラノベのに求められてる要素として、うん、まあ、現実逃避っていうのがあるんだけど、その現実逃避っていうのがきつくなってきてるってことね。うん、
そういうことです。
過去の、まあ、まあ、言うても学生時代っていうのはいい思い出ってとこもあるから、まあ、
過去の学生生活のイフだったんですけど
そうですよね
でも学生生活なんかもう
きつくなってきたってことでね、
うんうん、
そうだから春日の辺に、はい、絵にそのさっき抱いた僕らの感情っていうのはきついなっていうのはやっぱちょっとあって、はい、正直今ちょっともうこのセーラー服はないわって話なんですよね言ったらね、
うん、
今からこの学園生活の本読むの俺っていう、うん、40過ぎてってもうすぐ50よとうん、その状態で読むかーってなった時にやっぱりもう全然そのこれのとそのもう おさらばしちゃったようなそのドラゴンの卵になるみたいなやつの方が
割れ直すというね
うん
飛躍しないといけないっていう、
ね、いや僕はもうつけびの村で読みますけどねやっぱりつけびの村であって
それほどは
そうそうそうそう日本のね路地を歩くとかねそういうふうな本を読ませていただきますけどうーんいやルポ川崎とかね
ルポ川崎とかね
うん、うん、やっぱりそういう風な本の方がいいような気がしますけどね現実逃避のねやり方としてはね
ぶっちゃけこの客層というのは氷河期世代らしいんでねうん、
うん、
そうじゃないですか氷河期世代はい
氷河期世代はね、うん、本当にね、
うん、
うんまあね全員が全員ねその負けじゃないんですけど勝ち組と負け組がいてね、うん例えばね、そのお金配りおじさんとかも氷河期世代なんですよね。
はい。
そうなんですよね。そう、前田さんとかね、
うん。そういう少数点以下の成功者の名前出されても困るという。
そうなんですよね。
基本的に氷河期って君でしょ、
うん、
だって、この前ひどいこと言ったじゃんか、政府が。氷河期世代の、
うん、
なんだ、60過ぎてからの、うん、生活保護医療は絶対阻止するみたいなこと言ったでしょ。う
ん
な
そんなこと言ったのね
お前らの都合で捨てといてこんなこと言うかっていう、
うん、
絶対そして職に就かせるみたいなこと言
う
てるんですよね、
うんうん、で今ね一生懸命やってありますけどねその奨学金世代その対策としてやってますけど、
はい、そうそうそう遅いわっていう
そうそうそうそうそう、うん、今からスキル言うてもね
企業は生き延びるためにね、首切ったわけじゃないですか。
そうですね、あの時期にね、うん、そうそうそう
そう、それにやったら就職できたところをね、
うん、
で、こんな連中に対して当てがわれるセーフティーネットはこれでしょ、うん、大人のエンタメど真ん中っていう、これ見て優位、うん、下げとけっていうね、うん、ひどい話ですよ。
ほんとひどい話ですよね。
スペニみたいな大企業はね、やっぱりお金をがめていくわけでしょ、うん、この財布の中で入ってる企業ね。
まあどことは言いませんけどね、スクエニックスって書いてですけども。
儲かっとるやろ、スクエニ
ックス。うん、まあね、まあ
世の中は弱肉強食ですな、
うん、素晴らしいですね、そういった本でね、そういったもうエンタメでさえね、勝ち組から負け組に対するね供給であるという
そうです
よ、分かっていただければと思いますんで、もう我々はねこういうふうなラジオすることでね、負け組のエンタメだこれだと、
大人のエンタメみたいな、ね、
これが本当の大人のエンタメですよ、本当
金からしね、
そう、うん、貧乏人が金はねかからんとね、うん、やってますわけですからね、本当にね、
ノーマネーでフィニッシュですからね、我々は何も銭入ってこへんっていう、
そう、何も銭入って、そう、このラジオを、ね、始める時もね、どうやってそのマネタイズしようかみたいな話をしたんですけどね、10分ぐらい終わりましたからね、うん、やめとこう言ってね無理やで言って
マネタイズとか、うん、そうそうそう、待って考えてんのかよっていう、
そうそうそう、うん、もう YouTuber なろかとか言ってるってい う, もうどうしようもないっていうね、本当にね終わってます、うん、本当に夜中終わってますよね、はい、はい、ということ、
ま
あ、
でもこれで救われてる人はもう多いわけで、僕は否定しませんよ。はい、
うん、まあまあ、そう。だから、春日の新しいやつを、うん、読みたいですね。どんなもんなんでしょうね。うん。
うん、まあ、またここからアニメ化みたいな話もあるんかな、うん、どうかな。
うん。何やろ、
はい、か
あの、だって日暮らしもアニメ化されましたからね、久しぶりに。
ああ。
日暮らしのですか、
そうそうそうそう。
アニメ化って。アニメなっとったでしょ、もう大前に。再アニメ化。
再アニメ化ですよ。もう次、再アニメ化。
しゃぶり尽くしますね。一つのコンテンツを。
そうそうそう、そう。わからない
ですよ。原作不足ってこと？
だって、大の大冒険もまた再アニメ化してたでしょ、あ、それ結構最近多いですから。
へぇ、そうなんですか。再アニメ化って、へぇ、そんな、それどういうことですか、あの最近、あのスーパーマリオ64がまた新しくスイッチで出ましたけど、そういうイメージですか、
まあ、全然ピンとこないんです
よ。ああ、それでピンときましたけど。
ピンとは来なかったけど、多分それに近いですよ。
ああ、そうですか。リマスター版みたいな感じなんですか。
ああ、まあでもそういう昔を懐かしめてあるかもね。
ああ、まあドラえもんの映画のね、そのサイン、うん、もう一回やりますみたいな感じなのかもしれませんけど。
うん。
うん、まあわかりましたような、わからないような、は
い、
よくわかりませんが。
わからないような。
うん、まあまあ、まあ、だらだらとした会話でした。
うん、まあ、はい、一旦死ねと、お前ら。で、生まれ変わるとか。それぐらいの気持ちで現実生きればなんとかなる。
なんともならないけどねっていうね。はい、すみません。
じゃあ、
はいはい、
異世界じゃない、異世界はここだみたいな。これはいいこと言ってるよね、今っていう、うん。頑張りましょう、
はい。頑張りましょうね。はい。
はい、
失礼します。
こんなもんですか、はい、はい。
そうですね。はいはい。はい、というわけで、ゴリラバナナ頂戴、これでおしまいでございます。
以上で
ござい
ます。はい、楽しかったです。
はい、では皆様さよなら。
はい、
バイバイ。